祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。神は実にこの世、この私を愛して御子イエス・キリストを使わされた、使わされたイエス・キリストにあってその命に接ぎ木され、主の皆を呼ぶ者、神の子となった者、よみがえりの命に預かり、世が騒ぐ時落ち着いて主に憩い、主の皆を呼ぶ者がここにいます。主よ、あなたが受け取ってください、受け取ってください。私たちのためにあの十字架でこの私の代わりに命を差し出してくださったイエス様、私たちはあなたを信じます。あなたの取りなしてくださったその祈りを私たちの慰めとして与えてくださったことを感謝いたします。今日私たちは私たちの死ぬべき死からよみがえりの命となって来てくださった主を記念として礼拝を捧げます。受け取ってください、受け取ってください。世はコロナで騒いでいます。まだ本当にわけもわからないうちにかかってしまい苦しんでいる人たちもいます。そのために取りなし祈る私たちを、あなたはあなたの命で囲い御言葉で保証して、主の皆を褒めたたえることができますように、主が祝福してくださっていることを感謝いたします。
アーメン。
今から私たちは私たちの王であり主であられるイエス様を礼拝します。主よ、あなたが受け取ってください。主の皆が崇められますように、よみがえりのイエス・キリストの皆が栄光を受け取ってくださいますように、御霊が豊かに私たちを整えてください。主へ次その皆によって感謝して祈りました。
アーメン。
彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。
アーメン。
皆さん、ご起立ください。賛美25番です。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。
アーメン。
多くの冠をお捧げいたします。
アーメン。
62番です。購読文62番復活節。神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。
イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。
私たちの主イエスキリストによって
私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。
イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。
彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。
そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。
私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。
亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。
キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。
アーメン。
使徒信条です。私たちは聖書が示す通りにキリストが 私たちの罪のために死なれ、葬られ、初歩となってよみがえられたこと、ケパに現れ、十二弟子に現れた、この方を信じ、主とするものです。それぞれの信仰を宣言いたします。使徒信条。
我は天地の罪主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により天に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い光で生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英150番をもって、闇を打ち破り、死に勝利されたよみがえりで命なる主イエス・キリストを褒めたたえます。 代表して小林伝道師が祈ります。
イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、復活の死となり、よみがえりの命となって私たちのところに来てくださいました。イエス様、今日もあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。聖霊様、私たちにイエス様というお方をこの御言葉を通して知ることができましたことを感謝いたします。今日も豊かに私たちのうちで働いてください。豊かな神の国の奥義を今日も知ることができますように助け導いてください。水のバプテスマを通った私たちです。古きものは過ぎ去り、以前のものは過ぎ去り、身を新しくなったとイエス様、あなたの救いの中に入れてくださいましたことを感謝いたします。そして私たちを永遠の命なるその御国を目指せていただく、その幸せに幸いに預かろうと、主が今日も昨日もまた天国に続くまで十字架にかかり続けてください、
手の釘の釘を持って私たちの罪の告白を受け取ってくださいますことを感謝いたします。主よ、今日もあなたの御前で私たちは罪を告白いたします。どうぞ主よ、あなたが受け取ってください。そしてあなたがその受け取る分ごとにあなたが滴り落ちるその血潮によって私たちの罪洗い清めてくださり、あら清い者は神を見る、今日もあなたに近づく一日でありますように、あなたが導いてください。私たちは重い心感情を注ぎ出し、あなたに賛美をお捧げいたしました。主を受け取ってください。重い心感情を注ぎ出し、あなたに祈りを捧げました。主を受け取ってください。そして今私たちは耳を開いてあなたの聖なる御言葉を受け入れます。今あなたの十字架の身元に私たちは集まり、私たちは重い心感情をイエス様あなたの御言葉に注ぎ出します。私たちの心の王座をあなたが支配してくださいますようによろしくお願いいたします。御言葉を語られます。働き人の上に大いなる大いなる聖なる油を注いでくださり、今日も復活の奥義をあなたが大胆に語ってくださいますようによろしくお願いいたします。全世界がコロナウイルス疫病によって侵されている中、苦しめられている中、主よ、私たちは世の悲しみで終わるものではなく、永遠の御国につながるこの主イエスキリスト、この喜びを持ってあなたを迎え入れます。主よ、どうぞ受け取ってください。イスカリオテユダのように後悔して自分の美学に従って永遠の滅びに至るものではなく、私たちは悔い改めてイエス様あなたに罪を犯したことを悲しみ、そして悔いて方向転換し、新しい命を持って新しく生まれ変わっていく私たち一人一人でありますように、あなたが今日も新しい命を持って私たちを導いてくださいますことを感謝いたします。御言葉を持った種が私たちの心の中に落ちていきます。復活の主、あなたがこの御言葉を育ててください。そして私たちに義の実を結ばせてくださる平安を与えてくださいますことを感謝いたします。今日もあなたがこの真ん中に立ち、シャロームと一人一人に声をかけてくださり、そして私たちに平安の思いを実を実らせてくださいますことを感謝いたします。最初から最後まで聖霊様が私たちを導き、私たちはあなたにアーメンし、イエス様の御言葉にアーメンし、豊かにあなたの恵みに預かるものでありますように。今日いただく御言葉を心から感謝し、期待し、私たちの愛する主、イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
54番です。ハレルヤをもって復活の命の中に継ぎ木してくださった私たちの救い主を褒め称えます。 の十字架と死と復活に参加せよと題しまして、新約聖書第1コリント15章です。まずはじめに3節から5節を宣言させていただきます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。アーメン。今日、罪によって朽ちていくしかなかった私たちに、命そのものであられるお方の脇腹に入る道を与え、キリストの死と復活に招いてくださった、この主の愛を覚え、固く立って動かされることなく、主の技に励み、喜びと楽しみの神の国を受け継いでいく一人一人でありますように。
アメン。
それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
私たちの素晴らしい主の復活を褒めたたえ賛美いたします。
アメン、ハレルヤ。
イエス様は何故に死んでくださったのか、何故によみがえられたのか、これ皆さん一人一人に関わることです。イエス様は初歩として、すなわち、ね、一番最初の、ね、まあ、先駆けとして私たちの、ね、ために復活してくださったんです。この、ね、復活祭イースター、この日私たちはこの素晴らしいイエス様の恵みを、この今日は第一コリント、ね、ところから見ていきたいと思います。はじめに一言お祈りします。復活の主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。あなたはほふられて、その血潮によりあらゆる民族、国々、生徒たち一人一人をあなたのものとするために、その罪を清め許し、そして永遠の天国へと招き入れるために、あなたのその脇腹へと私たちを招くために、私たちをこのように導いてくださったことを感謝いたします。今日この復活祭イースター、この日、どうかあなたのその栄光が豊かに豊かに称えられるこの日でありますように、今取り継ぐしもべらの唇を清め、また思い心を整え、一人一人聞く耳を清め整えてくださいますように、これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。蘇りの力が今非常に必要な時代、その時代に私たちはいるんですね。命が脅かされて、今本当に怖い怖いと言っている人たちが非常に多いです。怖いと言っているものの、今それの防ぎようがあるかつたら、 100% 防ぐということはできない。その暗黙の時代に私たちは今生きているわけなんですね。防ぎようがない、世は言っています。防ぎようがない。だから集まりをやめなさい。人との社会的な距離を 起きなさいと言っているんですね。もちろんそうするべきです。私も皆さんにそれをお勧めします。聖書が私たちにこの時代をどのように生きるべきか教えている、その御言葉を知っているならば、世のマニュアルは社会的距離を置きなさい、人の集まりをやめなさい、これが世が精一杯出したマニュアルですけれど、主はこう言いました。詩編一編ちょっと開いてください。
詩編一編。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず。
悪者の計りごとに歩まないでねって言ってるんですね。普段でもそうですけれど、時代が悪い時は特にそうだ。悪者の計りごとに歩んではいけない。悪者の計りごととは何でしょう。神と人の前で明らかにできない言葉や行動、ちょっと隠れてやらなければならないこと、このもろもろが悪者の計りごとなんですよ。時代が悪い時に皆さんが災いに遭いたくないと思うならば、悪者の計りごとに歩まないでください。悪い計りを持っている人と付き合わないでください。特に今コロナによって脅かされているこの地上で、私たちが私たち自身の命のマニュアルで生きなければならないこの時代、支援一辺で悪者の計りごとと主が言った通り、普段はまあまあなあなあでお茶飲むぐらいは許していった相手であったとしても、時が悪い時は一切あってはならないんですよ。なぜかつったらね、臭いものと真新しいものを食べ物を置くじゃないですか。虫はね、バイ菌は臭いものにつくんですよ、先に。だから災いというこの虫、コロナウイルスというこの虫というのが、本当にそれがくっつくような、その当たりが悪い人、そういう人のそばに行って飛び火して、自分が悲しむことのないようにと、悪者の計りごとに歩んではならないと言っています。次読んでください。
罪人の道に立たず。
罪人の道に立たず、計りごとから今度はもう一段階進んで、罪人の道に立たず、罪を行うためにね、犯すためにあることを計画して、そしてその道にまっしぐら歩もうとしている人に対して、私も一口一山当てようという根性でそこに加わってしまうと、まだ災いが来るって言ってるんですね。だから良くないことを口ずさんだり計画したりするような人と、今本当に時代が悪いので皆さん付き合ってはならないんです。はい、
あざける者の座につかなかったその人。
あざける者の座につかなかったその人、どういうことかって言ったらね、もう今度は座ってしまったのでね、根っこが降りている状態、 悪いことを日常茶飯事やっている。ね？根っこが降りているような人とは付き合ってはならないんですよ。普段でも付き合ってはならない。ですけど、今みたいに時代が悪い時に、そういった人と付き合うとどうなるかって言ったら、その人に及ぶ災いが自分に飛び火する。ということが、もう決まりごとになっているからなんですね。アブラームの甥ロットは、ソドムとコモラに住んでました。ソドムに住んでました。でも、ソドムの人がやっている類はやっていないんです。ですけれど、彼もソドムが滅びるとき、見つかりによって連れ出されなかったら、彼も同じ硫黄と火によって焼かれて死んだということなんですね。だから災いが及びそうな人、言ったら縁起が悪くなるそうな人、そういった人をね、今は本当に気をつけなきゃいけない。誘われてもその誘いに乗ってはならない。これが今私たちがしなければならないことなんですね。普段皆さん日常の生活の中においてこの三つを必ず守ってください。この三つを守った人には主が保証を与えてくださいました。どうぞ。
まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさ
む。ほらほら、主の教え、今教えたよね。教えたことを、あ、そうなんだ、守ろう、災いに会いたくないから、飛び火して火事に、人生火事になりたくないから、守ろうと思っている人、主の教えを喜びとし、昼も夜も口ずさむ人になってください。そうすれば皆さんに主がこの保証を与えると言いました。
その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
三つを気をつけて守れば、三つ気をつけなければならないことを気をつけて守る人を主の教えを喜びとし、昼も夜も口ずさむものだって主が言ったんです。その人を主が保証してくださるって言ったんですね。水路のそばに植わった木のようだ。時が来れば実を結び、その人のやることは全部繁栄すると書いてあります。皆さん、この法則を覚えてください。お家にいたら、この支援一点をね、皆さんの信仰で、今私が申し上げた言葉を思い出しながら、その支援一点を皆さん、読んでください。そして宣言してください。自分の耳に、自分の思いに、自分の心に、大きな声で宣言してください。その時に思い浮かぶ人がいるはずなんですよ。ああ、この人とこの人とこの人は気をつけよう、やめよう、絶対やめてください。これが昼も夜も主の教えを喜びとし、昼も夜も口ずさむ人なんです。今日の御言葉に入りたいと思います。
今日の御言葉は、ね、この第一コリントの15章なんですけれども、ここにおいてはこの復活のイエス様、そして私たちもやがて復活するということが書いてあるんですけれども、なんでこんなに復活が大事なのか、これ重要です。支援一編、先ほど見ました。本当にこの通りにしていくならば 100% 祝福されるんです。3つの、ね、 悪者の道に歩まず、ね、罪人の道に立たず、ね、その3つの図、ね、それを守り、そして、ね、いつも主の教えを喜ぶと昼も夜もそれを口ずさむ、ね、そういう人は何をしても栄える、ね、これは 100% です。なぜなら御言葉に書いてある神の言葉だからです。ただ人はこの、ね、御言葉に 100% 従い切ることができないですね。それは弱さがあります。罪があります。罪の誘いがあるとき、ね、いかに毎日教会に通っていたとしても、ね、罪の誘いに乗っかってしまうならば、ね、それによってずるずるとまた、ね、以前の古い自分に引きずり戻されてしまうという弱さがある。この弱さ、この罪、これを処罰するためにイエス様は十字架にかかってくださったんです。
あのね、ふっと思い出して、ああこの人とちょっと距離を置こうと思う時があるんですよ。で、距離をその通り置いてみるじゃないですか。その人に間もなく何かが起きるんですね。起きた時に、あ、気をつけてよかった、距離を置いてよかった、こういう体験を皆さんが知ってほしいんですよ、ね、災いにあってからイエス様助けて、やめてください。災いに遭う暇なく祝福にあってくださいね。幸いにあってください。幸せにあってください。暇ないんですよ。100年足らずの人生だ。災いにあって、へげへげ。見心ではありません。皆さんを最高に幸せにするために、神が作られたそのすべての世界の相続者、それを味方にして生かすためにイエス様が来てくださったんですよ。イエス様が来てくださったんですよ。災いに遭わなければならない皆さん、死ななければならない皆さん、つまずき倒れて悲しまなければならない皆さん、罵られて後ろ指刺されて生きていかなければならない皆さん、力がないから何一つ思う通りにならない皆さん、もろもろの皆さんをね、全部置き換えて書き換えて新しくするために来てくださったのがイエス様なんですよ。キリストを信じる者に主が与えてくださったのは天と地をつなぐことでした。十字架の形は東西南北でもあり、まだ十字架の形は縦と横でもあり、東西南北、縦と横、十字架の形なんですよ。このね、東西南北とこの縦と横、皆さんがこの十字架を思い出して、十字架が私たちに言っていることをね、法則として皆さんが東西南北を歩む、ね、縦と横を歩むということであるならば、皆さんの言ったところに失敗はありません。その縦と横を、東西南北を本当に正しく生きていた私たちの信仰の先祖たちがその証人なんですね。いいですか。人間は信じても信じなくても道を歩まなければならない。嫌なことにこの道に潜まれているものも多い。まだ嫌なことにこの道に私たちをね、獲物にしようと待ち伏せているものも多い。嫌なことにこの道に惑わして私たちを死に引きずり下ろそうとしているものも多いですよ。だから神は言ってるんですよ。東西南北、縦と横、安心して生きたいのか、十字架を覚えて生きなさい。なんて、あの十字架によって私の呪いは解消された、あの十字架によって私の死も命に置き換えられた、あの十字架によって私は癒された、 あの十字架によって罪の奴隷から神の子供になった。あの十字架の身元において神との平和が結ばれて、あの十字架の身元において神の子供となり、あの十字架の身元において栄光に預かり、あの十字架の身元において天地に満ちている神の創造の御業、この御業にね、沿って生きる、その許しが与えられた。あの十字架の身元においてキリストによって私たちは王のような祭司となって、この世を取りなし祈り、そして世のために聖なる務めをするものとなり、ないものは祈って引っ張って来たらせ、あってはならないものは宣言して取り締まり、そしてそれをなくす、この諸々が十字架を通して私たちに与えられているんですね。だからこの保証の数々を皆さんが事細かくして、そしてその保証に合わせて、この十字架の保証、これがある、その合わせて、その信仰を持って皆さんが正しく歩むということであるならば、皆さんの行く東西南北どこにおいても災いは皆さんに及ぶことはありません。死が、疫病が、貧しさが、悲しみが皆さんに及ぶことは決してありません。イエス様はこの諸々を私たちに与えてくださるために、永遠の命を持って永遠に償わなければならない私たちの罪を、自分の永遠の命を持って償ってくださいました。だからイエス様の十字架の死は素晴らしいんですよ。永遠の命ですよ。始まりも終わりもない命のもとなる、命を救い保った方が犯した罪のゆえに地獄にいて永遠にそこに住まなければならない私たちの、この呪われた永遠、これをご自分の命を差し出してそれを撤廃してくださったんですね。そして私たちに何をくださったか、その代わり永遠に生きて、神の子供として生きて、あの御国に生きて、主と共に生きて、主の皆を褒めたたえる主の兄弟、神の子供、その一人として私たちを主が完成してくださいました。あの十字架を通してです。今日私たちは復活の命に預かり、この復活の命を祝う、そしてこの命は私のものですと信仰告白して、主に栄光を捧げるために、このコロナウイルスの中においても皆さんがこの場所に集まっていることを感謝いたします。皆さんがこの教会に来るときに、今先ほど私が皆さんに申し上げた通り、普段の生活を本当に気をつけてください。良くない人のたかりに、人のそばに、人の茶に、人の道に、人の悪巧みに歩まない、本当にキリストにあってこの教えられたことを昼も夜も口ずさむことによって、主が保証してくださる命の御際に植えられて、時が巡り、あらゆるあらゆるあらゆる実を結ぶ皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。イエス様は皆さんを救いへと招き入れるために、あの十字架にかかってくださいました。その動機は愛です。もうこれでもかというほどに皆さんのことを良くなってほしい、この罪から解放されてほしい、死から呪いから解放されてほしい。だからイエス様は 十字架のあの見苦しみものともせず十字架に、ね、かかってくださって、そして皆さんのそのあらゆる罪のつけ借金それを全部支払い尽くしてくださって、でそして、ね、蘇ってくださいました。この復活、ね、これは私たちクリスチャンたちにとって、ね、もう絶対避けては通れないとても重要なことを、ね、言います。あの先ほど司会者が、ね、冒頭で、ね、あの第一コリント15章、ね、3節から、宣言したんですけども、ここに、ね、最も大切なこと、ね、と書いてありますね。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書を示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、ね、そしてさらに、ね、キャパに現れ、12弟子に現れ、500人以上の人々に現れ、最後に、ね、月足らずで生まれたようなこんな私にもイエス様が現れてくださった、ね、これが最も大切なこと、ね、福音の根幹、それはイエス様の死と復活、ね、そして私たちに現れてくださったことです。これが、ね、福音の根幹です。ですから皆さん、教会通いをしているとするならば、この死と復活、これを知り、経験し、そしてイエス様と出会うということ、これがとても大切なことです。イエス様が皆さんの思いにおいて、心において出会ってくださることがあります。あるいは、物事を通して、あ、今イエス様がまさにこのことをしてくださったんだ。例えば悪どい道に入り込んで、そして以前の罪、汚れ、それに没頭している最中にキリスト者が、あるいは何か物事状況がそれを押しとどめて、こっちに立ち返りなさい、来なさい、そんな罪の道、滅びの道に行くんじゃないよ、その時その方はイエス様と出会ったんです。その出会いを無視してはなりません。イエス様が、ね、命に変えなさい、永遠の道に入りなさい、ね、そのために招いてくださるんですね。イエス様が本当にこの十字架復活を通して今皆さん一人一人に出会ってくださる、そのチャンスを聖霊様を通して与えてくださいました。聖霊様は一人一人に注がれ、皆さん一人一人にカスタマイズされた救いの道へと、ね、導いてくださいます。ですから、ね、イエス様が十字架復活、これを通して父なる神様のもとから聖霊が皆さん一人一人に与えられた。だから、ね、まさにこの、ねイエス様の死と蘇りは救いの根幹です。そしてこの復活、これは私たちに希望をもたらしてくださいます。私たちのこの体、ね、心臓が動いているうちは生きている、心臓が止まったらもうおしまいだけじゃなくなるんです。その向こう永遠、ね、イエス様ともともと私たちは永遠に生きるべき存在だった。それが、ね、罪と死によって断絶された。しかしこの永遠へと再び招き入れるためにイエス様は初歩として復活してくださいました。ちょっと20節見ますと、20節から第一コリントの15章の20節から、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通して来たように、死者の復活も一人の人を通して来たからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。アーメン。死は何故に人類、ね、死ぬ存在になったか、これアダム、ね、人類初めの人アダムが罪を犯した家です。なんで、ね、私たちと関係ないんじゃない、ね、アダムという大先祖が犯した罪、なんで私が関係するの、ね、思うかもしれないですけど、しかし皆さん、アダムの腰の中に、ね、いた時に皆さんもこのアダムの罪に関わったんです。アダムが罪を犯した時、ね、まだ人類がアダムとエバの2人だけだった時、全人類、ね、今は77億におります。まあ、私が子供の頃は、ね、55億ぐらいだったか、1900年代、1800年代はもっと、ね、少なかったでしょう。けれども、その何億、何十億、何百億という、ね、全ての人々がそのアダムの腰の中にいた時に、ね、共に 何十億何百億の人々は罪に関わったんです。罪に参加したんです。それゆえに私たちは全てその罪の報酬である死、これを受け取らなくてはならなくなりました。
あのね、罪の報酬である死、これを受け取らなければ納得できないよっていう人がいましたよ。私も納得できなかった、一番最初。でもね、世の中の法律でも親から財産をわずかばかりでもね、相続するためには親の借金も相続しなければならないんです。皆さんは親から何をいただきましたか？体をいただいたよね。体。お父さんとお母さんのね、体が結合されて、そして命が芽生えて、そして皆さん生まれたわけでしょ。だからあの体がね、あの犯してきたその罪というのは誰に対して損害を及ぼしているんですか？神に対して損害を及ぼしているよね。神の作った世界、神が作ってくださった自分ね、それに対してもう大きな損害をね、及ぼすようなことを知ってしまったんですね。だから今私たちは何を失っているかって言ったらね、罪というものを受け継いでしまったので、罪を受けたと受け入れてしまった人たちがね、宣告されている茨とあぜみ、それを私たちは受け取っているんですよ。幸せ、幸い、あらゆる成功、もう良いものだらけでした。ですけれど、罪を犯したことによって、その良いものだらけ、それをね、全部私たちは罪の対価として手放しているんです。いやおもなく。だから私関係ないよって、私関係ないよって私も言いました。皆さんの子供も私関係ないよって、親だもん、親の罪だもん、先祖の罪だもん、関係ないよって。関係なくないんですよ。その罪ある体をね、体から結合されて生まれてきたものですから、その罪の遺産、それを関係なく受け継いでいるんですよ。主はこの本当に私たちの納得できないようなこのもろもろの罪と死の権利、そこから私たちを解放してくださるために来てくださいました。あの罪を犯した初めのアダムとエヴァ、そこから続いた君、その罪の束縛、縄目、足かせ、それを私が断ち切るとイエス様は来てくださいました。だから皆さんはね、十字架って何？本当に知るべきなんですよ。この十字架を知らなかったら、皆さんのね、祝福に満ちた東西南北はない。縦と横はないです。十字架。この十字架の上で、私たちの苦しみは、全部解放されました。十字架、十字架、見上げる時に、私の苦しみはなくなった。人間関係の苦しみ、経済関係の苦しみ、病による苦しみ、失敗によるつまずきによる苦しみ、あらゆる苦しみがね、されりーって言ってるんですよ。だから、十字架を見上げると、 困難な時に十字架を見上げると、ね、困難から解放の道が見えてくる。罪を犯して苦しくなった時に十字架を見上げると、許して私を解放してくださる恵みが見えてくる。ね、弱い時十字架を見上げると、ね、この弱い私を強くしてくださるイエス・キリストが見える。だからこの十字架、ね、縦横、東西南北、これが本当に必要なんですよ。私はですね、この復活祭のこの朝だけではなくて、本当に皆さんはよみがえりの命とこの十字架の恩恵、これをね、もっともっと皆さんが知ってほしい。もっともっと皆さんがね、それを掴んでほしい。もっともっと皆さんがイエス様の願われた通りの東西南北をね、自由に往来できる皆さんになってほしい。イエス様が願っているからなんですよ。先ほど言いました、私は失敗してあえいでつまずき倒れて、そして悲しんで力尽きて生きる暇ないですよ。今はこの十字架の恩恵をして、失敗した時には立て直してくださるイエス様と出会うべきなんですね。道がわからない時にその道を示してくださるイエス様に会うべきなんですよ。この東西南北、信じても信じなくても皆さんはこの東西南北を歩まなければならない。縦と横を歩まなければならないんですよ。それを正しくね、つまずき倒れずに歩むためには、十字架の法則、十字架の恩恵、十字架の栄光、十字架の解放、十字架の祝福、十字架の力、これを皆さんが知るべきなんですね。十字架が皆さんに何を保証しているのか、ほど細かく書き込んでみてください。ね。十字架、十字架。
御恵みにあたう涙もなく、
ね、本当にね、この十字架を知れば知るほど私たちはね、希望が湧くんですよ。なぜ十字架はですね、私たちの過ち、そしてこのすべての痕跡をね、消すんですよ。消すんですよ。この私、とんでもない人、今は人となった、とんでもない人でした。でもね、それ消してるんですよ、十字架が、ね、以前の私を知っている人も私を責めることができないほど私を新たに知ってくださって、責められるところか、愛されて尊敬される、信頼される人へと私を変えてくださいました。何が？十字架が。十字架が知ってくださいました。皆さんいいですか？信じても信じなくても、すべての人には縦横の道があり、東西南北、歩まなければならない道があります。失敗、つまずき倒れ、あらゆる誘惑、惑わしが潜まれている、この東西南北、縦と横です。これを、十字架の恩恵を受けて、そして、まっすぐに、保証を得て歩んで、イエス様が望む、皆さんの幸い、栄光、祝福、健やかさ、成功をいただく皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
アメン。このイエス様の十字架に参加する方法、以前のこのアダム由来のその罪に縛られてしまった人生から解き放たれて、 イエス様のその栄光の自由の中に入れられる方法、それはアーメンです。すなわちアーメンとは、そのことに対して同意いたします、そのことに賛成です、そのことに忠実であります、そのことをサポートします。これがヘブライ語アーメン動詞のこの意味ですから、この御言葉、そしてイエス様のその十字架、それに対して私も同意します、私もそこに参加します、その表明、信仰とは参加です。信仰は参加型、皆さんは良い行い支援に一遍に参加しているでしょうか。皆さんはこの御言葉に参加しているかどうか、これが肝心です。すなわちアーメンして、そしてアーメンしたらその、信仰を表明したその、言葉に実態をもたらすための行動を、伴わせる。ですから、御言葉に対してアーメンし、同意し、そしてそれを信じ、それをサポートし、そしてその通り行う、これが十字架のイエス様に参加する、方法です。そのイエス様の十字架に参加したとき、作り替えが起こるんですね。親が借金していて、でそしてその親の、遺産を相続するからには、その借金も全部相続しなくてはならない。これ、不条理ですね。その人は、よっぽど、どっかの大金持ちに、養子縁組しない限りは、その借金、自分の力で働いて返すしかありません。しかし、全人類は、もうとてつもない借金を負っている。とてつもなく返せない借金。これ、もう大金持ち。全部を、あがなって余りある大金でもってあがない返さなくてならない。その大金、それはイエス様の十字架の血。これはお金に換算できないほど尊い尊い血。だからあの十字架の血は尊いんです。皆さんそれに参加するんです。あの十字架の血によって私は贖われたということに私は賛成します。私はそれに加入します。私はそれに、養子縁組、神の子に養子縁組します。信仰を持ってアーメンするならばそれに参加できるんです。ただしそれには行いの、実態がなくてはなりません。この第一コリントの15章の31節から34節をも見たいと思います。第一コリント15章34節から、31節からですね。31節から、兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。
死の連続って言いました。死の連続、どういう死の連続？使徒パウロがたくさん苦難を受けたから、打ち叩かれたから、いいえ、それは栄光の連続です。使徒パウロが宣教のためにキリストを伝えるために苦難を受けたのは栄光の連続なんですね。でも使徒パウロは、今私は毎日死の連続だって言ったんですよ。どういうことか、あの使徒パウロであっても、死の連続だったのは自分の中に類が違うものが二人いるって言ってるんですよ。とってもイエス様に忠実で、人にキリストの恩恵を運ぶ忠実なしもべとして栄光の働きをする使徒パウロがいて、まだもう一面は神様の前でも人の前でも後ろ指さされなければならない、その罪の類を持っていたということなんですね。だから使徒パウロが栄光の働き、宣教、異邦人の宣教のためにあっちこっちに使わされていく、その最中においても彼は自分の中に居座っているこの悪巧み、罪人の道に立つこと、傲慢なものと座ること、そういったものを毎日挑戦されていたんですよ。それで何をしたかって言ったらね、しないことによって死んだって言ってんですよ。自分が神が忌み嫌う人に迷惑なこと、それを気づくたびに自分はしないということによって毎日死んでいる。罪を犯している私たちがその罪を犯さないために 努力しなきゃいけないですよね。努力して、そしてそれをやめる。癖づいてしまったものなんで、結構便利だった。罪を犯しながら適当に生きること。適当に嘘も方便。便利だった。適当にね、あれもこれも便利だったんですよ。それを、その便利を覚えている、罪と結託して便利に生きていた、ね、その、それを覚えている私たちはね、それなかなかそれを手放すことができないんです。だから、使徒パウロは、キリストの十字架を本当に理解していたので、あの十字架が自分のこのもろもろの罪と死に直しているその行い、それを支払い尽くすために主が死なれたということを理解していたので、彼はですね、栄光の仕事をしながら栄光の仕事にね、ふさわしくないもう一つの自分の人格、罪による人格、それをね、しないということで殺したんですよ。毎日殺したんですよ。毎日殺したんですよ。毎回殺したんですよ。だから私は毎日死んでいる。どうぞ。
次、32節。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら、何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。
ほらほらほらほら、心一変ね、友達ね、悪巧みをする、罪人の道に立つね、居座る、でも仲いい、誘われるね。あのね、そういったことを日常3時やっている人を獣って言ったんです。神なんかいないと言って、自分さえ良ければって、罪によってね、生きるその生き様を貫く人たちを獣と言いました。私たちはね、そういった人たちと一緒にね、その人の生き方を納得して共に歩むべきではありません、ね、ロットはコモラのソドムの人がああいうことしてるって、あんたたちはやればいいよ、私が言ったところで聞きはしない、私は、ね、この町で平穏無事にね、儲かりますかって、儲かります、儲かってますって行きます。それをやって、結局はね、一文なしになったんだよ。ね。あの、アブラハムからいただいた財産も全部なくなっちゃった。あのね、獣のような人に、サトシの言葉を宣言できないとするならば、ね、それダメだよ。ね。サトすことができない。とするならば、その人から引っ越ししなきゃいけないんです。その人が私にたどり着けないように。これが私たちがしなければならない法則なんですね。
34節。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。
アメン。
神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。アメン。ですからパウロはコリントの、ね、中において、本当に、ね、私イエス様は信じてます、私クリスチャンです、私十字架の復活を、ね、体験しました、罪清められましたと言いつつ、しかし行いが実そうではなく、以前の、クリスチャンになる前の罪の行いは平気でしていた、平気でね、飲めや食えや、また悪い友達、ね、明日は死ぬのだから、さあ飲み食いしようではないか、ね、それ罪と結託した友達と相変わらず付き合ってて、良い習慣が損なわれてしまっている、ね、そういう人たちに対して、ね、目を覚まして正しい生活を送り、罪を、ね、罪を悔 改めなさい、罪をやめなさい、ね、そういうふうに叱責しております。そうです、私たち、ね、確かにイエス様の十字架にアーメンすればイエス様に、ね、つながる、もはやアダム系列ではなくキリスト系列に組み入れられるものになることができます。ただしそれはしっかりと、ね、以前の罪の行いはやめて、悪い友達付き合いもやめて、そして本当にイエス様にあるその新しい兄弟姉妹たち、イエス様にある、ね、この生活にそれにつながって歩んでいく、ね、このことをし続けていく必要があります。人は弱いものです。すぐに以前の、ね、罪汚れの性質に逆戻りしてしまうのはたやすいです。罪の、ね、一切、罪に対する防御、ね、その足かせを全部取り払ってしまえば、ね、あっという間に戻るのはたやすいです。ダビデでさえ、ね、もう罪の生活に、ね、なってしまうのは非常に、ね、早かったです。ですから皆さんはしっかりと日々この、ね、十字架によって贖われた生徒として、ね、皆さんは以前の生活は投げ捨ててキリストにつながったものらしく、ね、神の子供らしく天国民聖なるものとされたものらしく歩んでいこうではありませんか。4月に入り新しい学期が始まりました。新しい年度が始まりました。今私たちはますます新しいものとされて、本当に世の諸々から離れ、古い、ね、行い、また悪い友達付き合い、ここからも離れて、ますます、ね、この朽ちることのない栄光の神を国を受け継いでいくものに値するものとして歩んでいく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。では今皆さん一人一人が本当にこの十字架復活、この新しくされたものとして歩んでいくことができるように、また以前の罪の行いを全部捨て去ることができ、るように、今それぞれで祈っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ
主よ
主よ、
主よ、十字架の法則で歩むことができますように。十字架により栄光の法則で縦横を歩むことができますように。あなたの保証を得る道がこれしかないから、主よ、それを孫ととし、それをアーメンして歩むことができますように。主よ、あなたは私たちを助けてください。私たちをあなたは祝福してください。主の御名が崇められます。今日一人一人が十字架の法則によって主よ平安を得ることができますように。十字架の法則によって主よ命の挫折の中に一人一人をあなたが運んでください。この悪い時代においても、主よ、このコロナウイルスからも私たちをあなたが守ってください。支援一辺にあるその3つを気をつけて守り行うものでありますように。主よ、あなたは祝福してください。
あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。アーメン。主よ、本当にこの莫大なる恵み、祝福、特権があなたのその十字架と復活によって私たちに与えられたことを感謝いたします。あなたのその血によって私たちを買い戻してくださいました。莫大な罪の借金、その責めく、その私たちを不利な証言を持って責め立てる諸々の債務調書から私たちを救い出してくださったことを感謝いたします。イエス様、あなたこそ我らの王の王、主の主です。その買い戻しされたからには、私たちはこれから主をどうして罪の以前の生活に戻ることができましょうか。どうしてそんなあなたに対して恐ろしい罪を犯し犯すことができるでしょうか。あなたの十字架をないがしろにすることはいかに恐ろしい罪でありましょうか。私たちは本当に新しいもの、生徒としての歩みをこれから進みゆきます。これから7月、主を本当に新しい年度、新しい学期、新しい歩みを歩み出された一人一人を、また子供たちを、あなたが豊かにこの新しい命の歩み、十字架のと復活の歩みをしていく一人一人であり、一切世から 悪魔サタンから誘惑から守られる彼らでありますように。あなたが今日この復活祭において本当に素晴らしい御言葉を語ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美の155番を賛美してその後に、捧げ物の感謝のお祈りをしたいと思います。感謝のお祈りいたします。イエス様、あなたがその命を持って解放したこの一人一人です。この一人一人が今日もこの主日、このイースターの日、御前に集いました。世において死を諸々の死が病がはびこっている最中、それにも恐れることなく死を御前に集いし、一人一人です。どうかあなたがこの一人一人にあらゆる命の守りの中に導き入れてください。世は一人一人に対しては十字架につけられており、また一人一人も世に対しては十字架につけられたもの、イエス様サイドに来たものとして、主をどうかあなたがかくまい守り、またあらゆる誘惑からも守り、一切主をその囲いから出ていくことがないように、どうかあなたが一人一人の主をお守りください。これから始まる習慣のあらゆる世の営み、仕事の手の技、学びの技、また諸々の主の働き、そのすべてがあなたによって整えられ祝福されたものでありますように。家の中における命の営み、また食卓のその技が、すべてがあなたによって豊かに豊かにされていきますように、どうか一人一人を祝福しお守りください。このイースター、本当にあなたによってよみがえりの技に加わることができたことを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。報告ですけれども、本日はイースターです。皆様どうか今週1週間、これから本当に復活の主を覚える週を送っていただければと思います。本日午後はまた成田におけるイースター礼拝に向かいますので、午後の英語の礼拝はございませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんいいですか。イースターの卵は出来上がりました。信仰を持って、まだ今年も本当に、 用意できたことを感謝いたします。イッサの卵、信仰を持って皆さん召し上がってください。これを食べて私もよみがえりの命に預かり、そして良いことのために邁進し、イエス・キリストにある幸いを生きる、そのような信仰を持って皆さんこれをいただいてください。私がですね、不妊だった人を二人に、イースターの卵をミシンダですよを届けたんですよ。届けて赤ちゃんくださいって言ってね、もう胎が閉じている、だから胎が開くように二人とも子供を産んだんですよ。信じたからですよ。信じたから、だから信じるんですよ、ね、イースターを信じる、卵を信じるっていうことじゃない。卵を信じたらダメだ、卵を信じる、ね、イースターを信じる、そのイースターを信じる思いをね強めてほしいから一生懸命作るわけなんですね、私たち。だからこのイースターの卵で自分の中に吹っ飛ばさなければならないもの、ね、切り離さなければならないもの、また受け取らなければならないもの、それをね本当に思いつつイエス様に会って祈って、そしてこの栄光の卵に預かってください。では皆さんお立ちになってください。主の祈りと祝祷をもって礼拝を終わります。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
じゃあイエス様に感謝の拍手を捧げたいと思います。では、
ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハッピーイースター
それでは皆さんそれぞれで祈り、あるいは賛美し、あるいはダンスし、それぞれの時を過ごしましょう。